聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
本当に聞けなくなってしまっている人からメッセージが届いちゃいました。
どういうことですか。
ラジオネームスパイクさんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
残暑が続きます。ドイツのスパイクです。
はい、
ただいま私は日本にいます。
お、
7月から3ヶ月間日本に滞在している予定なんですが、大変なことに気がついてしまいました。
どうしました？
実家にいらっしゃるようなんですが、
ええ、
実家にはパソコンがないので聞かラジが聞けません。
おやおや。
今街に出てアクセスをしております。
うん、
ドイツ契約の iPhone も役に立たず、
はあ、
ドイツで契約した iPhone は日本ではユーストとか使えないということなんで
し
ょう
か。いや、まあ、しかし Wi-Fi 環境があるところに行けば見れるはずですよ。
ですけれどもね、はい、まあ、Wi-Fi 環境もご実家にはないんでしょうね。
そういうことでしょうね。
番組当初から聞き続けていたというのに、
うん、
日本にいるのに3ヶ月も聞けません、
うん、
華厳の滝が近くにあっても華厳の滝ではございませんを聞くことができないんですよ。
栃木の近くってこと。
ドイツに住んでいる夫、元気ですか？さて余談ですが、
はい、
去年の今頃両親、特に父がどうしても長崎に行きたいと格安ツアーで回ったらしく、老体で遠方に旅するのは最後だったかもしれないです。しかし去年の長崎が本当に楽しかったらしく、うん、何度もあれは本当に良かった、どうしても長崎に行きたかったと私に話をしてくれます、うん、私もそろそろ長崎に行かなくちゃと強く思う秋です。PC がないと遠くになりにけり、ドイツに戻り次第今までの分をまとめて聞くことになるでしょう。 PS 狼子供の雨と雪、流浪に剣心を見てきました。
話題作ね。
私も見ました、うん、皆様の感想はいかがでしょうか。なるほど、狼子供の雨と雪、流浪に剣心、それぞれね取り上げる価値のある映画でございますね。聞かせられないラジオとしてもね。
そうですね、そして聞かせられないラジオは聞き逃しても見逃してもアーカイブということで、ポッドキャスト、ユーストリーム、いずれも過去の分まで見ることができますから。
そうです、
乗り遅れてる方も今ここでスタートすべきですね。
大丈夫です。
大丈夫です
から、ね、まだ間に合います。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ラジオネームというかペンネーム SOW 総さんからお手紙を頂戴いたしました。
このスタジオにも来ていただいた麗しき女性でございますね、
はい、男性です。
あ、ごめんなさい、男性でございます。僕今全然勘違いしてましたね、ごめんなさい。男性ですね、はい。そうだ、僕ごめんなさい、今サーさんとこうやって勘違いしてた、一瞬
サーさんとソーさんが、林アナウンサーは頭の中で、こんがらがっていました。
こんがらがってました、ごめんなさい、はい、男性でしたね。
私の見立てによりますと、ソーさんは男性だった。
間違いない、間違いない、ごめんなさい。
このスタジオにお迎えして、あ、そうね、サーさんもソーさんも来てもらいましたからね、
はい、
おかげさまで新刊発売の運びとなりまして、どうぞ受け取っていただければと。
およ、
はい、私と林田さんと一冊ずつ、はい、新刊をお送りいただきました、大短編ベルゼバブ、ベルベル郊外乱闘、石山ヤンキー列伝、今度の小説は大短編集だということで、
ほうほう、
はい、頂戴いたしました、はい、集英社からですね、少年ジャンプコミックスと 同じ想定になっているんですけれども、
そうですね、
はい、中身は小説ということでね、ベルゼバブのノリに乗ってますけど、3冊目ですね、ノベライズとしてはですね、ただ特筆すべきはですね、蘇さんのオリジナルになっていますの で今回は短編集ということで、また非常にとっつきやすいのではないかなと。蘇さん、この方は学研女神文庫の私の同期の方でございますが、
はい、受賞者でございますね、
受賞 金賞受賞者ともにですね、私は一冊でございますが、蘇さんはもう大変ご活躍、
なんか恨み節に聞こえるんですけど大丈夫ですか。
いやいや、
羨んでいらっしゃる、さあ羨ましいですよね。
いやもう私はもう同期の作家の皆さんが、
ええ、
もうご活躍っていうのはもう嬉しいばかりでございます。
どんどん世に出てね、
どんどん世に出て、
蘇さん何冊目ぐらいなんですか。もう
7冊目か
そうぐらいかな、まあ、三井先生も頑張っていただいてね、
ね、うん、まあ努力することに価値があるのでまあいいんですが、メッセージの続きに参りたいと思います。
はい、
何でも今年の夏コミでは、うん、キカラジのファンブックが発売されていたとか、一体キカラジはどこまで行こうとしているのか、もう予想も想像も想定もできません。8月中ちょこっと体調を崩して PC などから離れていたこともあり、夏コミの情報が入ってこなかったので、あちくしょう行けばよかったと悔しさにもだえました。キカラジのさらなるご発展、村山様、林田様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。それではまた機会がありましたらお会いできましたら、ではでは失礼いたしますというですね、また長崎に来ていただいてね、グラバー店、グラバー店にいますよとかメールをいただければすぐ来なさいということで、
ね、軽い拉致ですねそれはねもうね、皆さん長崎に来てもつぶやかなくなりましたよ本当に。すぐ村山さんからね声がかかってくるという、
ね、あれみたいなね、長崎にいらっしゃるんですかみたいな、
でしたら、ね、火曜日じゃないのみたいな
ねあら、グラバー亭からタクシーで5分ぐらいですよ NBC までみたいな ね、
まあ、夜は稲瀬山あたりにお連れして ね、もう
私のもう観光案内コースが出来上がってますからね、
素晴らしいですよNBC の1スターご覧になってもらった後は長崎市内のね夜景を堪能していただくというね、
夜景に綺麗ですよ、
夜景に綺麗ですよね、これに染みますよね、夜景にね、
1000万ドルの夜景をね、
1000じゃなくてやっぱ1000、
1000万ドルです、
長崎人は1000万ドル、
長崎人は1000万ドル、
本当ね、
はい、
ね、
ムカデはムカゼって言います。
ヒカラジさんもなんかそういうこと言ったね、
ああ言ったですよ、
ムカゼね、
ムカゼって
ムカゼ油ってありましたな、
あ
私 の親戚の年老いたおばちゃんはそれを本当に大事にしてましたな、
あら
ムカゼがいるとそれを油に漬け込んで、そこから出るエキスで外傷とかを治してましたよ、
は
傷とかを、またよう聞くんだこれが、
あ聞きました、
はあ、民間療法ですけどね、
うん、
皆さん簡単に真似はしないでください、
真似しないでね、まあ、真似する人もあんまりいないとは思いますけど、
まあ、基本的に毒と薬っていうのはね、こうなんていうんですか、一緒の部分がありますからね、そういうことなんでしょう、ね、昔から伝わるその、ムカゼの油でございましたね、
良薬口に逃がしとも言いますけれども
、ね、飲んじゃダメよ、
飲んじゃ
もちろんね、
ムカゼはね、
ムカゼは危ない、刺すからね彼がね、
いやいや噛むんです、
噛むんですか、
ムカゼは噛むとです、
刺すんじゃないんだ、
刺すとは
蜂
蚊とか蜂とか、ああいうのですね、
あそうだね、あ蚊は確かに一本だね、あれが刺すか、
刺す、
蜂はお尻のところから刺すんだ、
蜂も刺す、
ムカゼは噛む、
噛む、両顎で、
両顎で噛む、
ガブッと、
はあ、なるほど、
これがスズメバチになると刺すし噛むしというね、
両方ですか、
スズメバチは肉食ですからね、
そうですよね、引きちぎるんでしょ、あれ
恐ろしか、
ね、会いたくなるね、できればね、今日長崎弁多いね、
いややっぱりね、こ地域に出ました何を言い出して何を言い出してんですか、
はい、これ林田さんの分ありがとうございます、はい、蘇さんありがとうございます、
さて今日のテーマは
ありましたっけ、あ大雑談大会でございま す,
うですよ、
もうすでに始まっておりますよ、
はい、で蘇さんからですね、キカラジファンブックができたそうですねというね、手紙の中にも一文がございましたけれども、
はい、
ヤングキカラジタン、
はい、
はい、この番組をお聞きのですね、あるいはユーストリームで参加してくださっている漫画家やイラストレーターの皆さんがお書きになっている素晴らしい同人誌という名の、うん、もう商業誌にしか見えないというイラスト集をですね、
はい、
夏のコミックマーケットで販売していただいて、
はい、
でご好意でこの番組でもですね10冊ほどプレゼントさせていただきましたが、当選したよという方からたくさんメッセージを頂戴しております。ラジオネームオレンジさん、
はい、
この3連休は東京へ出かけました。元素の不思議展、特撮博物館、 ガンダムフロント東京へ行ってきました。中でも良かったのは特撮博物館。3連休の中日、入場券を買うまで25分、そこからさらに入場までが40分。しかしそれだけの価値は大いにありました、うん、特撮にかける人々の情熱、アイデアの素晴らしさにどっぷりと使ってまいりました。そして昨日、台風の中どうにか長崎にたどり着いたら NBC からのお届け物がありました。まさかまさかと封を開けたらヤングキカラジタン当選。もう夫の方が大喜びで、入っていた封筒すらも捨てさせてくれません。 NBC の、ね、封筒に入れてお送りしましたが、そんなわけで封筒ごと家宝にさせていただきます。関係者の皆様、誠にありがとうございます。それから、村山さん、アップルトゥナイトお疲れ様でした。はい、9月12日水曜日、弊社 NBC 長崎放送の創立記念の日に夜7時からテレビで1時間特別番組を放送しましたが、それについてお疲れ様でしたということですね。そして林田さん、社会人落語3位おめでとうございます。そして林田さんは、アップルトゥナイトで繰り返し流れていたニューヨークシーンが衝撃的でした、
うん、あれ微妙やったね。
あれよね、
しかもあれスタジオの後ろのさ、モニターで僕の裸体がずっと入るんだよね、映るんだよね。
バックスクリーンで林田さんが浴場に入って、な緑色の浴場に入ってあちちあちちっていう感じの
浴場で浴場してる感じだったでしょ。
浴場のね、ええ、いやそれがね、はい、私たち出演者は何しろバックスクリーンに映っている映像なので、うん、何が出ているかこう見えてないわけですよ。
そうですよね。
で後で私もお家に帰ってビデオで見たら、林田さんが入浴するシーンがもう何度も繰り返し流れてるんで、
ええ、
何の意味があるのかと思ってね、
うん、
ディレクターにあれは何だったのって、うん、やっぱ林田さんのニューヨークシーンやっぱり視聴率対策って聞いたんですよ。キャッチーだからって聞いたわけですよ、
はい、
そしたらね、
うん、
いや違いますってこう原価に否定ですよ、
うん
ね、10分ぐらいの懐かしい映像を、まあ、適当につないでいって、
ええ、
それを繰り返し流していたら、たまたま林田さんのニューヨークシーンが
スタジオだったってこと？
スタジオに来るそのタイミングでなぜか何度も林田さんのニューヨークシーンが
ピックアップされてしまったと。
ピックアップされている
ようになった。たまたまだったの？あれ
たまたまだったんだって。
俺さ、もう少し素材の量を増やしていろんな他にもいろんなアナウンサーいるでしょうよと思っているのに、
他のアナウンサーもたくさん用意してたのに
VTR 中継中た
またま。
はぁ、
やっぱね、あなた何か持ってる
引きが強いね。
引きが強い。
いやあれはね、でね、それをまたね、村山さんたちがね説明してくれればまだ分かるんですよ。あるいは VTR の中でその映像があればいいんだけど、うん、VTR の中でも出ない、説明もない、ただ僕が浴場でもだえている映像だけ、僕裸ですよ、タオル1枚ですよ、それで銭湯でもだえ苦しんでいる姿だけが繰り返し繰り返し流されているというのはね、不思議でしたね。
あれね、だって私も後ろに林田さんのね裸映像が映ってるって知ってたら絶対突っ込んでるもん。
そうだよね、
見えてないから、はあ、ねえ、
もうある意味、うん、放置プレイですよ、テレビ上の僕は。
いやいや、なかなか美味しかったんじゃないですか。
ちなみにあれはどういう映像だかは聞きました？
電気風呂に入ってたんです
よ。そうなんです、うん、電気風呂なんです、うん、銭湯の中で電気が流れるという、うん、まあ、マッサージ効果がある銭湯に入っていて、うん、入った瞬間に電気を感じてしまってピリッときて、それで飛び上がっているという映像が繰り返し繰り返し流れていたのですよ。
本当にもだえていたわけです、
もだえて、本当にもだえてました、浴場してました。
ラジオネームしくさん、
はい、
NBC60 時間ラジオお疲れ様でした、
はいはい、
これも NBC60 周年ということで、ラジオの企画で60時間連続で放送するというね、むやみやたらなめったやたらな放送に
好きだね、NBC もね。YBS とか MRT とか IBC で聞いてる人は、ね、どう思うんでしょうね。
かなりスタッフ一同疲れ切った企画がございまして
、最後みんなうつむいてましたよ、もう目がね本当にね、2日目のさ、アジとかイワシってわかる？
わかるわかる。
あんな感じでこうどんよりしてんのよ。60時間だもん、だって3日間だよ。
本当ね、
すごいよね、
お疲れ様でした。
スタッフの皆さん、
ラジオネームシクさん、
はい、
本日はお二人にお礼をしたくメールいたしました。私ども夫婦はこの週末は東京に出かけまして、16日は特撮博物館で日本の特撮技術の素晴らしさに感銘を受け、ガンダムフロント東京では3年ぶりに見る1分の1ガンダムに感激し、うっかり48分の1メガサイズ RX78 ガンダムバー GFT を購入。
おお、買ったんですか。
17日は台風で条件付き運航になった飛行機にガンプラを持ち込んで着陸を1回やり直しただけで無事長崎空港に着陸。
やり直したんですか。トライして。
新聞に載っていた飛行機だと思うんですけれども、着陸する寸前に強風が吹いて煽られて1回上昇してぐるっと回って着陸し直したらしいです。乗ってた方怖かったでしょうね。
怖いですね。聞いてるだけで怖いですね。
台風はねやっぱりね怖いですね。
そうですか。
そして、帰ってみたらヤングキカラジタンが当たっていたということですね。
特撮博物館評判いいですな。
ラジオネームおたくさサクサクさん、
はい、
5月に披露宴でのガンプラ早組対決を報告しました。サクサクです、
うん、披露宴でねなんかこう大会開いたっていうね、
で微妙な空気だったというね。今回はキカラジからの結婚祝いが届いたので報告です。当たってしまいましたヤングキカラジタン。嫁からはこんな喜んだ顔を見たことがないと言われるほど舞い上がってしまいました。
よかった。
本の内容も執筆者の皆様のキカラジ愛があふれていて、このラジオを聞けて本当に良かったなと改めて感じました。あ、嫁には車中でのキカラジポッドキャスト再生を繰り返し無事洗脳、もとい理解を深めているので夫婦ともに楽しんでいます。そろそろ村山さんの漫画遍歴の続きが聞きたいと思いつつ失礼いたします。林田さん、社会人落語3位入賞おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、いろいろとこう止まっているペンディング中の企画もねあったりなんかして、まあそのうちそのうちですよ。
ね、いろいろキカラジね、今日で180回の放送になるんですけれども、第1回からこう振り返ってみると、
はい、
タツノコプロ特集1っていうのがあって、2をやってないんですね。あれそういえばね、
あ、いや、あれですね、
やりましたっけ、
映画でヤッターマンかなんかが取り上げられた時ね。はいはいはいはい、うん、あれもヤッターマンの話で終わったんじゃなかったですか。
ありましたね。でもあれタツノコプロ特集1って書いてあったので、2をやる気満々だったんでしょうね当時はね。
割と1年目ですねそれ。
割と番組の初期の、
ね、早い時期ですね、
ええ、
そのうちやりますっていうのもいいですねこの番組ね。そのうちやりますというのはキカラジ的には、
いや、もちろんね覚えていますよ。
そのうちやりますは覚えていますよという意味ですね。
覚えていますよっていうね、まあでもそう急がなくてもいいじゃないですかっていうね、
うん、そのうち番組終わってしまいますよ。早くやらないと。
まあ、10月以降も続くことはとりあえず決まりましたからね、
ええ、
まあまあ、気をゆっくり持って、
はい、もう一回じゃあ掘り起こしをきちんとした方が良さそうですね、
うん、そうですね、
ええ、はい、身辺整理をね。
一旦コマーシャルタイムです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
リア充？それとも非リア充？まあ、キカラジを聞いてる時点で聞くまでもないって感じかな。どうせみんなは、なんだかごめん。大丈夫よ。ほら、生きてるだけで丸儲けって言うじゃん。花虫だって、林田さんだって、村山さんだって、みんな生きているんだ。お前の血は何色だって感じだよ。ではでは、みんなの気持ちがアゲアゲになるようにテンポのいい曲へ行っちゃおう。本当の気持ちなしバージョン。
ラジオネームソーミーさんです。
はい、
いつも楽しく拝聴しています。
拝聴ですか？
拝聴なんです。さて、宝塚版銀河英雄伝説を見てきました。
はい、
はい、銀英伝なんてね言いますけれどもね、
うん、
はい、非常にファンの多い作品でございますが、
羽
飾りをまとって、大階段に降臨したラインハルト様の勇姿、実に神々しかったです。華麗な登場人物たちを3次元の世界で描く上で、これ以上相性の良い舞台はないと言っても華厳の滝ではありません。女性だけで演じる宝塚の特性や、限られた時間の中で原作2巻分を描く都合上、キャラ設定やストーリーにオリジナル要素がありますが、あの銀英伝の世界が目の前で繰り広げられるという興奮が何にも勝るという印象です。長崎から遠征してでもご覧いただく価値ありですよ。宝塚とかあの劇団四季とかはね、本当にあの長崎佐賀からでも東京とか、それからあの兵庫県の宝塚に見に行くという方はいらっしゃるぐらいですけれどもね。
先週僕大阪池田市に行っていたので、阪急電鉄沿いなんですよ、
はいはいはい、
だ阪急の車内でね、宝塚でね、今度ジンをやるみたいですね。ジンの広告ポスターがたくさん下がってましたよ。ジンを宝塚がやるんだってちょっとびっくりして、どんな世界になるんだろうと。
ちょっとこう踊りながらメスでチョンみたいな。
メスは使うね。ねえ、
はあ、ジンを
宝塚でやるみたいですよ。
幕末に現代のお医者さんが言ってしまうお話を。
はい、ちょっと想像つかないですよね。
はあ、
どういう表現するんでしょうね。
本当ね。
でもまあ宝塚はね、素敵で面白いですからね。きっと面白いと思いますよ。
宝塚は素敵で面白いというその表現がまた なんとも大雑把な感じで、愛車さん素晴らしいです。
だって僕見たの20年前だもん。もう20年前から見てないもん。
いやでもなんかこう宝塚でジンをやるって、あの銀英伝以上になんかこうインパクトがある、
ね、びっくりしますね。
どうやるんだろうっていうのはね、
うん、
へ、
和物ですね、いわゆるね、まあ、和物用物ありますけど、
はあ、まあでもキャラクターの中でねフランス人と結婚する人とかね、いますので、うん、そのあたりはなんかこう社交界的な華やかなところも描けるのかなという気がしますけどね。
いやどうやろうか。でもそこ本筋じゃないもんね、陣でいくと。
それに後ろの方だしね、エピソードとしてはね、
うん、興味深いですよね。
興味深いですね、どうするのかな。へえ。ラジオネーム、こちらは立ちこまさん、
はい、
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。はい、60時間ラジオお疲れ様でした。楽しく聞かせていただきました。60時間分のうちどれぐらいお気になったんでしょうね、
うん、
響き入門編の時に最近はライダーが多すぎると提言したんですが、あ、ライダーの人数が多すぎるというね、メッセージを確かくださったのかな、しかしそれは子どもたちの興味を引くためのものだったと思います。そしてディケードで平成ライダーを復活させたのはライダーを卒業したお兄さん世代の引き戻しという作戦だったのではないでしょうか、ね、この後いろいろとライダーや戦隊ものに関するですね、分析が書かれているんですが、おしまいの方にですね、響き入門編から数週間経ちましたが、いつ響き中級編は始まるんですか、上級編はどうなるんですかというですね、
そのうちですか。
そのうちですね、
キカラジ的そのうち、
はい、大丈夫です、ちゃんと覚えてます。
覚えてますよね。覚えてますよ。きちんと覚えてます。
きちんと覚えて、木が熟した頃ね。なんか
木がね、
こうかーっと盛り上
がる秋ですよ。でも収穫の時期ですよ、
実りの秋、
実りの秋、熟してますよ、さまざまな果実が、
まあ、しかしね、果実の中にはね、熟すまでこう実がなるまで3年かかる木とか、ね、
長青いままですか。
まだ青いかなっていう場合もあるからね。
青くて硬い、
うん、急がない方がいい、
そうね、
作物は、ね、
少し熟して、滴るぐらいの感じ、
滴る。童話にもあるじゃないですか、あのブドウは酸っぱいブドウに違いないって、ね、なんかメッセージねたくさん頂戴しているのですよ、
はい、
他にもですね、うん、福岡のキカラジファンさん、泣きべそヒロリンさん、それから良一さん、あ、良一さんもですね、当たったそうです、ヤングキカラジタン。それからラジオネームマルさんもヤングキカラジタン当選です、うん、はい、どれも素敵な作品ばかりでびっくりしました、うん、個人的に好きなのは風さんのキカラジ新聞です。
ああ
凝ってましたね、あの企画はね、はい、それからラジオネームトホホさんからもですね、
うわー、長文ありがとうございます。
ものすごい長文のメッセージを頂戴してありがとうございます、うん、さて林田さん、
はい、
残り時間が少なくなってきましたが、実は来週のテーマもう決まっております。
お、次回は
いらっしゃい〇〇放送。
なんか分子師匠かなんか出てきそうだ、
いらっしゃいかなんか出てきそうな
〇〇放送、ほにゃらら放送、
まだ言えません。
いらっしゃいということはなんかこうウェルカム、
ウェルカム、
新たにみたいな、そんな雰囲気ですか。
そうですね。
はあ、
ちなみに今のところ2曲、
はい、
この秋から増える予定でございます。
さらに
ネット曲が
今4曲をネットしておりますが、プラス2、
6つ、
おーおーおお、
というわけで、
はい、背筋が伸びたよ今、うん、
来週もお楽しみにどうぞ。
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、ラタ毎週。